どうもこんにちは、奥です。
どうもこんにちは、小屋野です。
この収録久しぶりですね。
久しぶりですね
3回ぐらいね、リスケをね、こうしましたね。
リスケというかスキップだよね
、まあ、たまにはね、おこごとを言いたいというオープニングなんですけど、はいはい、先ほどね、こう弁明されていたわけですよ、収録の前にね。
はいはい。
あれがあって、これがあって。で、別に私としてはね、その、まあ、深夜リリースとかね、その、障害があるとかね、別にいいんですよ。それは、まあ、仕方ないというか、まあ、頑張っておくれと思うわけですけど、30日の土曜日にしましょうって小屋のが言って、ごめん、今日の午前ダメそうですって、当日の5時に連絡が来るのは、よろしくないと思うんですよ。
だから、これは、障害だよね。
いや、だってさ、いや、違う、なんかね、多分、その、だから、もう3月の30日の土曜日だから、うん、もう金曜日に飲んでたんだ、こいつは、と、まあ、思うわけですよ。
期末ですしね。
うん、そう。まあ、それはいい。だけど、ダメそうですってさ、わかるタイミングってさ、絶対に5時じゃないじゃんって思うわけ。
確かにね。
多分、まあ、だからどんだけ飲んでたか知らないけど、ああ、明日収録だっていうのはちょっと頭にあるわけじゃないですか。
もちろんもちろん。
でしょ？もう5時にこちらに連絡が来るってことは、こいつはもう終電を逃しておるみたいなさ、そういう感じなわけじゃないですか。
まあ、その可能性が高いよね。
ってなったら、どうなるかっていうと、オールになった段階でもうダメだって分からないのかなって思うわけですよ、私は。
これがですね、まあ、そもそもオールなんてことも久しぶりなわけですよ。
だろうね。
まあ、まずね、期末ゆえに結構部署の大きい飲み会というか、うん、まあ立食形式のなんかちょっと、
はいはい、
懇親会みたいのがあったんですよ。何人ぐらいとかな、5、60人いたかな。
結構ですね。
うん。まあ、途中ちょっと、まあ4月からね、体制がちょっと変わったりとか、あるかまあそういう人が挨拶したりとか。で、まあ途中でこう、じゃあ2次会行く人みたいにやってて、まあそれ楽しく2時間ぐらいで終わったんだけど、店外出たら、みんなずっとたむろしてるね。
うん。
だからなんか、ちょっとトイレ行って戻ってきて、あ、二次会はって言ったら、あ、別になんか何も取ってないらしいみたいな。
ああ、はいはいはい。
何も取ってないのに二次会期待してる人がまだなんか、3、40人いたんだ。
ああ、そんなに来ると思わなかったんだろうね。
うん。これ良くないな。しかも期末の金曜よ。
そうね、
無理。9時半ぐらいが無理だから、うん、もう俺がまずそれを解散させたのね。
あ、そうなんだ。
もう無理ですと。
うん。
ここにいてもしょうがないから。
うん。
周りにいる人たちと小さく行こうっつって。
ああ、はいはいはい。
解散させたんだけど。
うん。
で、なんか、そんな中で、まあ、ちょっと5、6人、プラス別の5、6人とか、あるしたら、まあ、一人後輩が、あの店なら12、3人 ?16 人くらい行けますと。
うん。
お、すごい、じゃあ行こうって、まあ、2グループぐらい合流して行って、でも12時ぐらいもう帰ろうと私は思ってたんです。
うん。まだ帰れる。
まあ、ギリギリかな。
うん、
帰るぞ。まあ、みんなも帰り始めてる。帰るぞってところで、店を出たら、全然別で、多分別の店に行って飲んでた、
うん、
まあ、結構若手のね、
うんうん、
会社で言うともう、新卒入社して1、2年目の4人ぐらいが、もう店の前にいまして、
うん、
僕と、僕の上司、まあ、上司の上司の上司みたいな
人が、うんうん、
行くかって言われて、
うん。
俺は、うん、いや、でもなんか、この、若者、小野さんみたいな。まあ、行くかみたいな。
ああ。
行きまして。
ああ。
まだ3次会ですよ。
そうね。
まあでももう、2時ぐらいも飲んだらもタクシーで帰ろうと思ってたもん。まあ、いつも飲んでも、いつも飲んでもそんなもんよ。
はいはいはいはい。
偉い人は、また別に4次会に消えてって、どっかの。
すごいね。うんうんうん。
なんか、ねえ、みんなは意外と、え、みんなどうやって帰るのって言ったら、いや、もうタクシーはちょっと高いんで、もう普通に朝まで行きます、みたいな。
うん。
そっか、みたいになって。
うん。
さすがに、置いて帰るのもなんか悪いな。
ああ、ああ。
小田さん行きましょう、じゃあ、
うんうん、
ちょっとあのバー行こう、みたいな。
うん。
昔 DJ して置いてかれたバーがあるから、って行こう、つって行って。
はいはいはい。
飲んで、で、すごいなんかちょっと、へこんでる子とかもいたから、まあまあまあ、元気出せよみたいなことを言ったりしてまして、まだね、帰る気持ちあったんだけどね、3時半とか、 なるじゃん。もう店出てます、うん、
なりますね。うん。
さすがにここで置いて帰るのも違うか。
うんうん。
じゃあもう歩いて、ちょっと隣駅まで行ってラーメン食いに行こうつって。
うん。
ラーメン食って。
うん。
ちょうど始発ぐらいの時間だ。
うん。
よし、解散つってね。
うん。
電車、意外と始発の山手線が来ないのよね。
まあそうね、意外とね。
一本逃すとね。
うん、そうね。
結構その、一本待つ20分ぐらいが結構来んだよね、ホーム。
うん、うん、うん。
一番最初逃しちゃったから。
はいはいはい。
あ、今日の収録無理だなってこと。
それは何？その時になって初めてあれしたの？分かったんですか？振り返ってみたら、あなたはじゃあ、どのタイミングでさ、こう連絡すればよかったと思ってるの？
だから、なんか、かね。本当はだから、3時ぐらいに、てか、3時ぐらいというか、帰らないと決めた時じゃないですか。
いや、そうよ。そうよってか、そうですよ。だから、12時を過ぎて、無理だと思ったら、連絡すればいいわけですよ。
違うの。帰ろうと思ってたから。めちゃくちゃ。
だってさ、朝5時にさ、連絡来ても俺は何もできないじゃん。だから普通に8時前に起きて、まあ、いつも起きるからいいんですけど、うん、LINE を見て、
うん、
あ、ダメなのかって思うわけですよね。う
ん、申し訳ないね、当日。
あ、こいつはどうせ飲みすぎたんだろうなと。
まあそうですね。
思いながらいたわけです。
はい。
期末だしね、みたいな。物事は分かった瞬間に、言ってほしいし、多分期末の飲み会で明日収録は無理よ。
めちゃくちゃでも帰ろうと思ってたからね。そこだけは信じてほしいけどね。
だから新卒と収録を天秤にかけたら新卒になっちゃったわけですね。
なんかだってね。まあチームのメンバーというかさ、
うん、
いますから。
うん、
いやもう来ん。カナさん元で頑張りますよみたいな、もうすごい酔っ払ってさ、言われたらさ、さすがに置いていけないなって思っちゃうよね。
いや、だから、あれだよね、たまに見る収録へのプレゼンスの低さというかさ、なんだろうね、こう、お前なんで明日収録なのに朝まで飲んでんのっていう時はたまにあるじゃないですか。
あー、まあ、たまにね。
この間のあの、ムナゾーとの飲み会じゃない、ムナゾーとの収録も、前日いっぱい飲んでたでしょ。
あ、もう前日いっぱい飲んでたね。いや、あの日も、本当に2時ぐらいに帰ろうと思ってた。
なんて言ったよってなるわけですよ。
それも飲んでた人は、渋谷で飲んでたんですけど、ほぼ朝まで。
はい。
渋谷の、その飲んでた人も、まあ、先輩、元上司かな、
うん。
渋谷の人だから。
うん。
まあ、お互い酒好きだし、飲むのは分かってるけど、別にもう帰れるから。
うん。
多分2時ぐらいでいつもの感じ終わるだろうと思ってたら、
うん。
その上司が、もう一人別の、もう辞めちゃった先輩を呼んだわけよ。
うん、
10時ぐらいから。そう、呼び方がすごいのね。メッセンジャーで、アット渋谷だけ送りつけて。そして行きますって来て。俺がいることすら知らないよ、そういう人は。
けどね、もうそうなったら、明日無理だ、ダメだね。だって、俺だけじゃないもんね。胸蔵もいたもんね。
そう。で、俺は全然帰るつもりだったんだけど、
うん。
そっか。この人、朝までいるじゃんって思って。
うん。
結構、遠いから。
うん。
家が、吉祥寺とかじゃないけど、そっちの方だから。
ああ、無理じゃん。え、10時に吉祥寺から呼びつけたの？
呼びつけてたね。
やば。で、行くの？
え、来てたよ。
すご。若すぎじゃん。
全然、年上だけどね。俺の。
そうだよね。
3個ぐらい上だけどね。2、3個。でも、その日は、4時ぐらいに、無理です。帰りも、そう、眠くて。シンプルに。
うん。
4時にタクシーに乗って帰るという、なんかその、なんとも、中途半端な。
しかもあなたんちはね、こう、渋谷から割とアクセスがいいところにいるじゃないですか。
そうなんですよ。
負けた気になりますね。
ちなみにね、多分ね、その一週間後もね、土曜日同じことやってるね。その、久しぶりに会社の同期辞めた人とかも。
ああ。
飲んで。
うん。
俺3軒目まで全部用意してた。用意つかも、ここでここだなと思って。
ああ。
で、久しぶりにその会った、その子も、吉祥寺から来てて。
ああ。
飲んで。まあもう一人も一緒に飲んでて。あ、途中で、そっか。これ朝まで二人とも全然いる気だなと思って。でも、四軒目入って、四時ぐらいで、それも、ごめん。ほんとごめんっつって、俺はもう眠すぎて帰った。
もうだからさ、あの、どうする？あの、やめればいいんじゃない？金曜の夜飲むの。
そもそもね。
そうそうそう。 金曜の夜オールで収録でもいいよ、そしたら我々。
すごいね。でもその場合は、オールで収録の場合は、5時とか収録にさせてもらいたいな。8時じゃ遅すぎる。
ああ、まあそうね。
でも思いますよ、私は。まあ別に、これに限らずね、ちょっと仕事の都合でちょっとリスケさせてもらうことも多々ありますから。
うん。
この、おっくんじゃなかったら、めちゃくちゃ成り立ってないというか、めちゃくちゃ怒られてるだろうなって思って。
いや、なんか、自負は。そう、そうよ、そうよね。別にいいんですけどね。私、週1で出せればいいんで。です
ね。
そう、趣味なんでね。
神がかり的に、まあ、うん、僕も今、その、子供もいるから、うん、ちょっと家族の予定ももちろん増えてますけど、
そう、
まあ、神がかり的に、その、奥が仙台にいることによって、あんまり予定がないっていうことによって、
そうだよ。
俺は成り立ってると思って、これは。
そうだよ。暇なんだよ。片方が暇、片方が忙しい。
お互いが同じ感じだったらさ、
うん、
どうにか合わせた日程がずれたらもう大変でしょ。
もう無理無理無理。そんなさ、ね、金曜のさ、前日です。土曜の収録で金曜の前日飲み会なんてもうふざけんじゃねえって俺は私は思いますよね。
開けといたのにとかさ、
そう
用事があってでしょ。
もしくは、夜11時だったら別にいいわけ。連絡が来ても起きてるから。
ああ、なるほどね。
そう。朝5時っていうのがポイントなわけですよ。
だから、わかった。わかりました。対策、再発防止策が生まれました。
はい。
11時の時点で、明日朝ダメかもしれません。可能性がありますというのを送っとくんですね。
いやけど、それも困るんだよね。ダメかダメじゃないかははっきりしてほしいんだよ。
じゃあもうやめましょうにすればいいですね。
そうそうそうそうそうそう。
確かに。そうしよう。
今回みたいにね、3本取りダメしたからよかったよ。リスケのリスケのリスケがさ、3週続くわけじゃないですか。こう、ポンポンポンって。
まあ多分、三本取りためてるなって思いはあっただろうね。ただ、こんな形では消費するとは思ってますでしたね。
そうよ。で、病気ってのが一番怖いのでね。今もあなたはちょっと声が出にくいじゃないですか。
そうなんですよ。ちょっと先週、風邪をひきまして。まあ、先週本当に声が出なかったんで、リスケさせてもらいました。
もうだから、しょうがないわけですよ。そしたらもうね、私なんてどうするってなるわけですよ。うん、声のが来れない。
もうそしたら、胸臓とやるしかないでしょ。
そう、だから誰を積もるとかさ、そういう話なんだけど、最悪妻と喋ってとかそういうのはありますけどね。
あ、
そこまでしてあげたいのかっていう話もなりますけど。
いや、独白でもいいけどね。
一人で。
あ、
たまにやってるよね、その親さんとかもさ。
一人、そうだね、という時期あったね。なんか
予定が合わなくてみたいなこと言ってるけどさ、うん、まあ、だからあれですね、あのゆとりを持ちたいですね。
おっしゃる通りで。
ということで、第190回目、いきなりカレーの
雑談 72%。
雑雑雑談 72%。
この番組はひねくれてる人奥とひねくれてない人小屋のが雑談7割議論3割で話すポッドキャストです。5月人形を買いまして、
おう、
まああの子供がいる、子供がいるとは言いつつ、まあ、性別を言ってなくて、性別を言うつもりもなかったんですけど、
はいはい、
まあ、5月人形を買ったということは男なわけですね。
はい、
まあ今の世の中的に言うとオスなわけですよ。
はい、
ジェンダーは知らん、セクシャルはオス。
ああ、そういうこと、
ね、これがあの僕のあれですから、はい、あの思いですからね、
はいはい、
で、まあ、5月人形買いましてね。5月人形ってさ、家にあった？
5月人形って、
うん、
そのあの段になってるお雛様のその、うん、兜バージョンとか、男、
あ、そうそうそう、バージョンのやつですよね、兜とか、うん、なんか金太郎みたいな人形とか
ですよね、
うん、
家にあったんじゃないかな。いや、あったあった。
人数分あった？お兄さんがいたよね、あんたは。
僕はその姉と兄がと結構年がいってるんで、10公演7公演なんで、まあなんかどっちもおひなさまも5月人形もあったんじゃないかな。
なんかね、調べるとね、人数分必要らしいよ、5月人形。
人数分って何？
男の子が2人だったら2つ。
え、2セットってこと？
そう、なんかね、その人の分身として役を守るみたいな意味合いがあるんだって。
へえー、
だから兜だけだと頭を守る、鎧だったら全身守るみたいな感じ。
すごい課金制の中。
そうそうそうそうそう。
それお雛様はそうではないんだ。
お雛様はそうじゃないね。 まあ、けどわかんない。うちも1個しかなかったけどね、兜は。弟がいるけど。
よく考える。それでもその制度を導入した人は、めちゃくちゃ詳細あるよ。
うん、やっぱそうだよね。
だってね、
うん、
一家に1台よね。一、
うん、
人に1台。
そうそう。
めちゃくちゃ売れるもんね。
で、だからさ、五月人形さ、こう、まあ、買おうかどうしようかみたいな話をしつつ、うん、まあ、妻がそのデパートを、に行ったりとかしてね、はい、見てきたんだけど、やっぱさ、まあまあ値段するわけですよ、うん、あの家の近くのイオンとかにも売ってて、それはなんかね、今ね結構ね、ガラスとかなんていうんだろう、そのケースに入ってる兜とかが売ってるわけ、
うんうん、
なんかうちはっていうか持ってたのは兜だけで、別にまあケースも何もないんだけど、今はなんかすごいガラスケースっぽいものに覆われてる、なんていうんだろうな、30センチ。
でもなんかガラスケースのイメージあるけどね。
あるんだ、
うん、
でなんかですね、イオンのやつはまあそれもいい値段するんだよね、5、6万から8万とか、
うん、しっかりしたやつだね。
そうで、デパートに行くともうほんとさ、伝統工芸品みたいなさ、その職人がちゃんと作りました30万ですとかさ、
わー、しっかりしてらっしゃる。
やっぱ兜だけじゃなくてさ、鎧です、うん、40万50万みたいなのもあったりとかするわけですよ。で、まあどうしよう、高いな、まあまあ、なんかやっぱいいもの、まあなんとなくいいものは欲しいけど、
うん、
5、6万くらいだろうみたいな気持ちだった、最初は。で、なんかね、うちの近くにそのなんて言うんだろうな、なんかすごいね、古びた人形屋さんがあるわけ。うちの近くじゃないな。まあ、歩いて2、30分なんだけど、
うん、
なんかその、もう町というか、町の人形屋さんみたいなとこがあって。
昔ながらの。
そう。
はいはい。
なんだけど、なんかその、すごい、もう、表から見るともう古びすぎてて、やってんの本当にここみたいなとこなの。
へぇ。
で、けどあそこあるじゃんみたいな話を妻としてて、行くかっつって、もうそれこそあれよ、あなたに飲み会ですっぽかされた日に、次の朝に行ったわけですよ、我々は。
もう役がね、来てます。
そう。で、行ったら、まあ、中、結構広くて、結構ね、100個ぐらい出てたのかな、全部で。嘘、最終か。で、そんぐらい結構バーって出ててね、人形が。人形っていつかも兜とかなんだけど、で、兜もさ、その、イオンとかにもあった、まあ、5、6万、もうちょっとするやつから、被れるやつとかがあるわけよ。
実際に？
そう。
おー。
子供が被れるサイズ。12万くらいかな、それが。で、もうちょっとほんと、着れるやつとかもあったし、
うん、
全身のやつね、40万とかかな。で、やっぱさ、仙台なので、鎧のモデルが伊達なわけですよ。
そっか、そういうご当地柄みたいなのあるわけね。
そう、もう、いっぱいあるわけ。伊達、徳川、あとは真田幸村とかさ、うん、愛って書いてるやつがあるじゃん。
なんか有名だね。
そう。
います。
どうせだったらさ、仙台で生まれたしさ、伊達が良くねって話を妻として、してたりとか、あとはまあ一応ね、転勤族なので妻が、そんなに大きくないのがいい。
うん。まあ、ポータビリティも
大事ですね。そう。だからその、なんて言うんだろうな、そのなんかね、台が箱になってるやつがあるわけよ。
うん。
収納する箱の上に兜を乗っけて飾れる。
うん。
で、そこにしまえばいい。だから、その、段ボール1個ぐらいの大きさに全部収まってくれるみたいなやつもあったりとかして、なんかこう、どうしようかなと思ってたわけですね。で、人形屋がもう一個、なんか奥にも部屋があって、奥に行くと、ちょっと高めのやつがあったりしたわけですよ。で、なんかね、こう、五月人形界の中で有名な人っていうのがなんかいるんですね。
それ何ですか、その、制作者さんですか。
そう。
職人さんで。
そう、職人さんで、加藤一中っていう人がいるんだけど、うん、一中っていうのはなんかね、一つの、あの、甲冑の中、うん。で、なんか、
五月人形のために生まれてきたような名前ってこと。
あ、そう、お父さんが、初代加藤一中らしいの。
あ、もう、名を継いでるんだ。
そう。
落語家みたいなことだ。
そうね、そう。で、二代目加藤一中らしいのね、その人は。
はい。
で、なんかその、おじさんとか兄弟もいて、その人たちが、その、伝統的な、その、鎧の作り方で作ってたり。
はいはいはい、へー。
だからその加藤一中って人は、その日光の武者 行列の鎧を直したりとかするわけよ。
ほうほう。
だそういう風な、本当に鎧作ってるような人らしい。
なんかもう宮大工のような。
そうそうそうそうそうそう。で、それがね、こう、飾ってあるわけですよ。そういうの人も。で、デパート行ってもそういうのがやっぱ売ってるわけ。
うん。
で、カタログ見ても、その加藤一中だとか、その加藤さんのその親戚みたいな人が載ってたりとか、うん、まあもうちょっと別のその有名な工芸士みたいな人も載ってて、うん、買うならこれもありだよなって思いつつ、で、加藤一中の作品は、なんかちょっとちっちゃいんだよね。
うん。
で、実寸のね、4分の1とか。
結構ちっちゃいね。
そうそうそう。なんだけど、なんか多分、本当にそれっぽく作るんだろうね。はいはい、これいいなぁと思ったら、そこでいくらだったかな ?20 万くらいだったかな。
やっぱいい値段なんだ。
そうそう、高い。なんだけど、デパートで買うと30万くらいするの。
ほう。
そのなんか街の人形屋さんは、CM もやってなければ、もう口コミでしかいないから、安いんだよね。
めっちゃ安いじゃん。
そう。現金だったら、もうちょっと安くなりますよって言って、18万くらいになったわけ。
ほう。
あれ ?20 万か18万になったし、
うん、
デパートで買うより10万安いのか、
うん、
大きさもちょうどいいな、ちっちゃいし、うん、かっこいいしな、
うん、
買うかっつって、
うん、
加藤一中作五月人形を買いまして
18万いいの買ったね。
雑談 72%
相当いいんじゃないの、それは。
そう、相当いいですよ。
だって五月人形界のトップみたいな人わけでしょ。
そう、
やっぱだから違うわけ、見てて
なんか違う気がする。まあ、いや、わかんない。そのなんか多分甲冑のところとか、その甲冑の材料とかが多分違うんだろうなって思う。
それさ、なんか奥くんはわかるさ、奥さんも同じ感じでこれだってなったっけ。
多分高いとは思ってる。絶対ね。ああ18万は。
まあ、高くはある。
まあ、けど、これはいいよねとは言ってる。
ああ、まあそこはやっぱちょっと違ったんだね。
ちょっとね、被れるものと迷ったわけよ。被れるものもいいよねとは思いつつ。
まあ、普通に楽しそうだしね。
そう、被りたいじゃん。子供だったら。
被りたいよ。
だから、どうしようかなと思ったけど、いや、まあ大きさ的にいいしな。買うか。で、買いまして。それが今日届いたんですよ。
おお。
だ、家に飾ってあります。
18万。
こうね、かっこいいですよ。
それはさ、え、
うん、
5月が終わったらしまうんだっけ。
5月人形はしまうんじゃない。
おお。
ひな人形は即しまうけどね、3月3日が終わったら。
あ、そうかそうか。じゃあ5月の間だけ、押し入れとかクローゼとか出てくる。
今日飾ってもいいなとは思いますよ。
5月人形のなんか、転売価格とは、とかは、どうなん、なんかだんだん、加藤一中、ね、鎧が、値段が高くなってとかあるわけ。
どうなんだろうね。わかんない、それ。あんのかな。けどさ、その、けどさ、っていうか、その、買ったよっていうことを親に言ったわけ。うん、なんか親から五月人形どうするのって言われた、うん。で、あ、買ったって言って、あ、けど、なんか、送るよ五月人形って言われて、そう、なんか、うちで飾ってた五月人形を、
ああ、
送るよって言われて、別にさ、
昔から使ってたもんね。
そうそう。まあなんか、いらないっちゃいらないじゃん。
まあ買ったしね。
そうそうって思って、まあけど断っとまりだしなと思って、うん、ああ、ありがとうみたいな感じで、うん、で来たわけ、その五月人形が。うん、ああ、でこれだこれだみたいな。で、兜なんだけど、うん、で、これは、何なのって聞いたわけ、
うん。
普通に家にあったけど、
うん、
そしたら、お前のおじいちゃんが、生まれた時に買ったやつだから、100年前のだよって言われたの。
うん、すごいじゃん。
そう、それにびっくりして、100年前のなのみたいな。
うん。
だから4代目なんですね、うちの。
そんな続いてるんだ。おぉ、すごい。
そうそうそうそう。びっくりしちゃって、それはそれにびっくりして、まず。100年前なの、本当にみたいな。で、なんか兜だけなんだよね、それは。
うん。
今日多分実家を漁れば、もしかしたら、その、周辺のパーツがあるかもしれない。
おぉ。すごい。エグゾディアみたいな。
そう、だから、今頭しかない。風林最終のエグゾディアしかないわけで、もしかしたら、その、右腕とか足があるかもしれない。
それなりに、さすがに先代、2、3代前の加藤一中ではない。
全然そんなんじゃないけど、だから、兜100年前ってちょっと。
すごいね。そんな 受け継がれてるね、ちゃんとね。
ね。いやけど、あんま受け継がない気がするんだよね、兜。
一人に一個方式なら。
そうそうそうそうそう。
新しく買うを推奨はしてるわけでしょ。
そうそう、一応ね。
まあ、そうじゃないとね、うん、もう、売れないからね。
うん。売れないよ。だってさ、人形屋だってさ、まあ、一日一人来てさ、まあ、売り上げ18万。
うん。
まあ、けど、原価があるわけだからさ。
まあ、あと、まあ、その、作成ね、大変でしょ、そうだよね、それは。
そうだよね。で、あとさ、その、3月と5月は、あるじゃん、人形が。
もう、繁忙期だね。
そう。それ以外の時何してるか、すごい疑問に思ったんだよね。
いや、だから確かに、人形屋さんってね、埼玉でもさ、岩槻とかさ、
うんうん、
人形多分有名なのよ。
うん、
確かに。普段、来るのかね。
ね、だってさ、だって、もしあなたに子供が生まれてもさ、どうしようって思うのはさ、1ヶ月とか2ヶ月前じゃん。
うん。
ってなったら、女の子だったら、まあ、12月過ぎてから1月買うかどうしようか迷って、うん、男の子だったら、3月ぐらいから4月に迷うわけじゃん。
うん。
その他の月はさ、候補にも上がんないわけじゃん。買うっていう。
いや、まあそうね。
何してんだろうね。
なんか、なんだろうね。どっか、もっとこう、業者向けになんかしたりしてんのかな。
作ってんのかな、その期間にずっと。
ために貯めて？
けどそういう感じの人たちじゃなかったんだよね。普通におばちゃんだったしさ。
そこはでも、なんか、おろしといく
さ。そう、おろし。
販売ってんだけでしょ？
そうそうそう。
そんな、なんかその木だけで、一年分売り上げるみたいなことですか？
ね。けどそうだよね。そうでもしないと無理じゃん。
フジロックのカレーがめちゃくちゃ売れるみたいな。
そう、そういう、そういうことだよね。だから不思議な商売だなぁと思いつつ。
まあ、縁起物ですからね。
ね。で、今、加藤一中のリンクを送りましたけど、読むとね、国宝や文化財に指定される武具甲冑の模写修理に功績を残した初代名人一中を父に、また名刀と謳われる加藤秀山を叔父に幼少から甲冑作りを学ぶだって。時代考証に裏付けされた本物を作り続ける、現在忠実な時代考証をもとに、現物と同じ鎧、兜を再現できる日本唯一の名工らしいよ。
もう
一人しかいない。
人間国宝みたいなこと？
けど東京都名誉都民だって。
あ、名誉都民って。
なんかすごいよね。
一般都民からしたら。
ね。
すごいですね。
だから天皇即位の際の天皇の脇に並ぶ、なんか蛍光の鎧20両を制作とかなんかね、すごいですよ。
ほんとだ。プロフィールですね。江戸東京博物館から依頼を受け。へえ。これでも、三代目はいらっしゃるのかな？なんか。
どうなんだろうな。いるのかな？いてほしいけどね。
ね。続いてはね、欲しいけど。はあ、人形ね。
だから、次女の子が生まれたらね、どうするひな人形ってなるわけですよ。
なんかね、でもなんか、一ひなみたいな、それで、なんかすごい人がいて、その人の人形、いや、ほら、五月人形いいもん買っちゃうとね、
ああ
なんかひな人形もちょっと微妙な、微妙っていうか、まあ、リーズナブルもので済ますにはみたいな気持ちが出てきちゃうよね。
いや、そうだよね。だってさ、
合わせたくなっちゃう。
合わせたくなるよね。
そこは。
そうだよね。
そうなっちゃうわ、それは。
この放送を聞かれちゃうとまずいね。なんでお兄ちゃんのは18万で私のはいくらなのって言われちゃうじゃん。
まあ、そうね。気になっちゃうな、確かに。
まあ、なので、こういうこともしますよ、一のうちはって思いますね。う
ん、なんで次はじゃあ、いいひな人形の可能性もね、まあ将来なくはないです
から。そうそうそうそうそう。まあ今日100年前の兜をね、まあもらったんで、ちょっとどっかに飾ろうかなと思います。
それはなんか、受け継いでいきたいね。
うん。ね。どんくらいまで持つかな。
確かに。
ということで、雑談 72% ではお便りを募集しております。まあぜひね、五月人形とか、ひな人形の思い出あればね、
うん、
教えてください。五月人形着て、その箱段ボールを開けると、うん、もうさ、あの匂いがするわけ。
あ、そこは一緒なの？
一緒だった。妻も、あ、この匂いだっつったから、多分、こういうのもあの匂いっつってわかると思う。
ちょっと、でも実家とか帰ったら、なんか、押し入れとか開けたくなってくるね。
そうそう、ちょっと、 探してないよ、
ま、残ってんのかなとかさ。
残ってんじゃない。
どうしようね、一中だったら爆上がりだけど。
ええけど、そうよ、本当だから、そうよ。で、残ってるのはちょっと残したいじゃん。なんか捨てるのも忍びないしなとか。
そうね、しまあ人形と比較してね、兜の方がね持ちはいいでしょうか。
うんうん、
使えていくもんなのかもね。
だんだん増えちゃうけどね。
確かにね、一中だってね、なんか持つならね引き継いできたいかもね。
そうそうそうそうそう。だからね、子供には2つ
なかなかだって手間捨てようって思えないよね。
うん、そうよ。
大変だ、どんどん大切なことがね増えて
ね、
いいことだ。
デジタルだデジタルだって言ってる時代にアナログが大事なんですよ。
次は銃弾ひな、
ひな多いな。ということで、また来週。